じゃあではズマちゃんパート始めていきましょうか。はい、お願いします。
お願いします。
じゃあまずこうズマちゃんの考えてというか、まあ一旦今調べてきた漢字一字一字の意味をまずちょっと発表していくとこからお願いします。
はい。まあまず朝昼晩の朝っていうのは、まあ普通に今言ったこう朝昼晩の朝とか早朝とかの意味と、まああとはこう天使、まあ君主がこう祭り事をするところとか、治める国っていう、まあなんか結構ちょっとこう天皇っぽいイメージがあります、
ね。
で、あと妻ですね。これはもうその名の通り、まあ奥さんとかの妻とか嫁にやるっていう。と、宅はまあ手辺に石で、まあこれもまあ未開地を切り開くとか、まああとは何こうなんか文字をするっていう意味もあるんで、まあなんかこう何残す、切り開いていって、まあその残すみたいな。で、海、最後、これがまあ海のように広く大きい、大海原みたいな、そんな感じの海ですかね。
じゃあ、こっからなんか、まあ、今のところ決まってるやつ大丈夫なんで、なんか、ズマちゃんが思うストーリーと言いますか、そちらのちょっと発表もお願いします。
はい。まあ、まずその朝ズマの朝なんですけど、まあ、これなんかこの国の、まあ、トップオブトップであるまあ天使、まあ、要はもう総理大臣とか上のもう天皇が、まあ、こう国民に対してこう自らこう背中で語るように、まあ、こう大海原のように本当に幅広い分野にまあ積極的にチャレンジをしていって、まあ、いろんなことをこう開拓していくと、とにかくこうやってみるマインドで、まあ、なんかこう考えてやるっていうのよりかはもう考えながらやってみるっていう感じでこうどんどんどんどんと切り開いていく。でその開拓してまあ整えたまあ事業であったりとか、まあそこでできた使命っていうのをまあ妻にやるっていう、まあ何かこう人に渡すっていうところで、まあ他の人にどんどんとまあ承継をしていくっていう、そんな感じのストーリーですね。
なるほど。なんかさっきのタクさんのなんか話も受けて、なんかどうです、なんかズマちゃんのこうコアとなるような価値観というか。
そうですね、まあ、僕の価値観としては、なんかこの、まあ、特にまあこの匠に引っ張られるんですけど、結構僕自身そのやってみるっていうところがものすごくこう根底にあって、なんかとにかくやるっていうのが大事、やってみないと分かんないからやるっていうのなんで、なんか基本なんかみんながこう考えてても僕の場合は直感でいいと思ったら即断即決タイプなんで、行動力は人よりも早い方なんですね。なので、まあ、とにかくそういうふうにやってみるっていうところのマインドと、まあ、もう一個はとにかくやってみるだけじゃなくて、やってみて難しいなと思ったからじゃあやめようじゃなくて、なんかその難しいなと思ったことも要は強引にできるようにするっていうのが結構強みなんですよね。なんか他の人がそれ難しいでしょって言ってても、いやでもこうやったらいけるかもしんないってアイデア出たらとりあえずその残りの期限までにやってみるみたいな、っていうので過去にうまくいったことって何回もあるんで、だからなんか他の人がイメージでできないって言ってることは僕からするといややってなくねっていうので言葉が片付いちゃうんで、それをやってなんかうまくいくからこそなんかこうみんなからの視線も集まるし、なんかちゃんとやる人なんだみたいな感じになっていくのかなっていうのはあります。だからそういう印象をこう、なんだろうな、僕自身が見せていくことによってそういうこともできるんだよっていうのをいろんな人に伝えてっていけてるみたいなイメージ、ですかね。
開拓者なんかコロンブスみたいやなって思いました。
あ、そうですね、
富の開拓者やから、
いろんなの開拓していくマインドはありますね。 でその開拓していくマインドは自分のためにっていうよりかはなんか人のため、
うん、
とかお客さんのためになんかもっといいもん、要はいい事業とかやってるのにそれをやってる人が周りにないから、じゃあ僕はそれを代わりにやるよけど、その知識ないから、じゃあ僕は勉強してくるわっていう、その未開拓の地をどんどん開拓して
るみたいな
感じですよね、イメージとしては。
うん、スマちゃんのスターコンセプトってどうなんでしたっけ。
今は、バイプレイヤーズっていう、こうお客さん、要はなんかあの苦手なことをやって疲弊してるお客さんとか、なんかその人がやんなくてもいいことを人手不足とかでやんなくちゃいけないみたいな人たちが結構多い中で、なんかまあその認証的なのはその洋菓子屋さんを支援したことがあって、人手不足すぎてパティシエがレジ打ちしてるみたいな。でもな
ん
かパティシエの仕事ってそのなんていうんですか、ケーキを作ることとか、なんかそのクリスマスケーキのデザインこうしようとかっていうのを考えるような仕事なのに、なんかレジ打ちしてるってものすごいなんかもったいないなと思って、
うん、
じゃあそのためになんかその既存のシステム、アナログなところをなんかこうちょっとこう簡単に IT 化をして助けてあげることによって、そのパティシエが別にレジ打ちをしなくてもいい時間がそれで生まれるんで、
うん、
なんか本当にそのパティシエがやってて楽しい仕事とか輝ける仕事だけに集中してほしくて、逆にその苦手なことはうちが巻き取ることによってその人自身が輝くみたいな、
うん、
じゃあそれってなんだろうなと思った時にすごいこう名脇役みたいな感じで、
うん、
主役にスポットライトが当たるけど実はそれはバイプレイヤーで成り立ってるみたいな、
うんうんうん、
バイプレイヤーっていうのになったって感じですね。一番最初にスターコンセプトを作った時はスターワークって、その人自身が輝やっててすごい輝く仕事みたいな感じでスターワークになったんで、お客さん目線からだとスターワークだし、こっちから見るとバイプレイヤーっていうイメージですね。
結構そういう誰かが輝いていくのが、そう見るのが嬉しいみたいな。
そうですね、
根
底にある
それも昔からなんですか、ズマちゃんは。
そうですね、なんか昔から人を喜ばせるみたいなのが結構好きです。なんだろうな、なんかあんまり自分のためにやってるっていうのはないんですよね、仕事とかも。これの前はだから英会話スクールやってた時もやっぱ生徒さんが話せるようになるのが一番見てて楽しいから、それ自分のためっていうか相手のためにやってる、
うん、
感じでずっとやってきたんで、だからなんか受講料もらいたいからやってるとかじゃなかったですよね。
なんかクライアントの妻って感じですよね。
ああ、
なんか妻って支える
確かに確
かに役割で、
確かに確かに、
はいはい、クライアントの妻
ね、クライアントがもっと輝けるように補助するみたいな、
うんうんうん、はいはいはい、
旦那がかより輝くように
確かに
奮闘する妻の姿そのものをね、
うんうんうん、
で本当奥さんとか、そうね、妻とか、
うん、
本当そうね、
そのイメージ、
確かにいいですね、
私と結婚してくださいって
面倒見るよ、うん、
クライアントからしたらこの上ない妻ですけどね。
確かにそうですよね、
うんうん、そのサポートをするのがもうね、生きがいというか、
うん
うん、っていうのもすごいですし、
なんか愛情ですよね、お金じゃなくて、
うんうん、
確かに
普通は多分そこまで思えないと思うんで、
うん、
すごいいいと思います、
うん、
だからね、全部がクライアントのためにって、目の前の人のためにっていうところから、うん、ズマちゃんは始まってるので、そのために開拓していくし、
うんうんうん、
朝ズマの朝のあの感じの意味も、君主が祭り事をするところ、天使の治める国、これが朝がクライアントなんじゃないですか、
使えるみたいな感じなんですかね、妻っていうのもそうだけど、
なんか朝妻で調べてみたら、なんか古い習わしの言葉らしくて、あの、まあ、まあ言
う
たら旦那さんが夜自分の家に来て、朝見送って、妻が朝行ってらっしゃいって言って見送ることを朝妻っていうらしいんですよね。で昔ってこう、まあ、夜媒というか、
はいはい、
夜ねこう、まあ、男側が女性の方に来てなんか一晩過ごして、うんうんうん、次の日朝にはいなくなるっていう、
うん、
その時に妻が見送るのを朝妻っていうらしいですね。
へ
え。本当にこうサポートというか献身的支えるというか、
うん
うん、で朝が本当に何だろう、そのクライアントっていうのはそういうのがしっくりくるなっていう、
うんうん、
支える相手みたいな、すごいバイプレイヤーっぽいですね、朝妻って、ね、
すごいつながってる、
めちゃくちゃバイプレイヤーですね、
つながってますね。
で匠がねこう本当に開拓していく、大きな大きな土地を開拓していく、海を開拓していくって、それがでもスターワークっぽいなっていう、
うん
う
ん、
その人が才能を輝ききって、その業界やその人が叶えたい夢をブワーって開拓していくみたいな、
うんうん
うん、バイプレイヤースターワークっていう名前で、
ね、
バイプレイヤースターワークみたいなすごいなんか
両方名前に入ってる、
うん、紐づいてるなって。
ああ確かに、
うん、そう、どっちも入ってますね。
さすがすごい自分軸って、なんか、ね、匠が他人相手軸になって
る。うんうんうん。
そうですね。いやね、なんやかんや決めたものがすごいなんかリンクしてますね。
ね。
なるほど。自分だけが良ければいいっていう考えっていうよりかは、なんかこれすごいいいアイデアを思いついたから、これ自分でやってみて面白かったらなんかみんなに教えてあげたいみたいな。なんか上手い話って他の人にあんまり教えたがらないじゃないですか。っていうのはあんまりない。
朝妻船っていう船もあるらしいですね。
へえ。朝妻船。
朝妻って滋賀県の地名らしくて、朝妻と大津を往来した渡し船、古代から江戸始めまで、東の国からの旅の旅客たちが利用した。
へえ。
今も支えるところですよね、本当に。
確かに、
うん、だからね、新しく東の国からやってくる新しい国々の人々を運んでいって、その人らが日本で新しい開拓を起こすのをサポートしてるみたいな。朝妻船っていう。まあでもそっか、海って地球の4分の3が海なんで、
うん、
なんかそれを開拓するって、なんだろう、陸とかを開拓するよりもはるかに敷地面積が多いっていう。あ、でも一面に広がるって言葉もあるんですね。なんか血の海みたいな、ガーって一面に広がるっていう。ああでもそっか、ズマちゃんのサポートによってそのお客さんが開拓してきた新しい世界観、新しい文化、新しいサービスが一面にこう広がっていくみたいな、
うんうんうん、
それをサポートする僕は妻ですって、あなたの妻です、うん、妻ちゃんって呼んでください
いい
いい、
妻ちゃんって呼んでください。
お客さんからしたらすごい嬉しいですよね。
ね、嬉しいですよね。そこまで言ってくれる人いないっすもんね、うん、普通に妻ちゃんです、
妻ちゃんって呼んでください
妻ちゃんじゃない、妻ちゃんですって。安心感っすね、海は。北極流で言われる占い上における海っていう、あの星もあるんですけど、
はい、
海とか山とか自然が取られて、大ちゃんとか海なんですけど、
うんうんうん、
海の星を持ってる人とかっていうのは、おおらかで優しい、こう包み込んでくれる、なんか安心感のある性格みたいな。
へえ。
なんかこうイメージとしてはさーっと、なんかこう荒波とかがない、なんかもうカンカンに晴れた綺麗なこう静けな海みたいな、
うんうんうん、
なんか自分の人生の土台になってくれてるような、
うんうん、
そういうのが安心感のある場所みたいな。そう、海持ってる人はおおらかな人が多いと言われるんですよね。
うん、確かに、めっちゃおおらかですね。
スマちゃんじゃないですか
全然怒んないんで。
あー、なんか全てを包み込んでくれるみたいな。
そうですね。
いやー、そうですね。
あったかい、
確かに。なんか開拓するって、まあ、ある意味、ね、攻め込んでいく人は いるとは思うんですけど、
うん、
攻め込むってきついじゃないですか普通に、
うん、
確かにめちゃくちゃストレスかかるし、ね、失敗続きだろうし、うまくいかないことの方が多いだろうし、多分心配事は増すと思うんですよ、開拓しようと思った
ら、うんうん、
それを僕も一緒に背負いますみたいな、
うん、
だって僕がそれを全て包み込みます、
うんうん、
任せてくださいみたいな、なんとか僕も解決しますみたいな、うん、
あ、そうですね、
すごいな、うん、確かになんか見れば見るほどズマちゃんっぽいですね、うん、朝ズマ、うん、朝ズマ匠って名前が、
なんか仕事をしてても、うん、いやそこはあなたの仕事でしょみたいなこと言いたくなるけど、
うん、
まあ一緒に考えますみたいな、
うんうんうんうんうんうんうんうん、いや本当そうですね、まあ妻ですからね、
そうです、うん、
旦那のケツは私が拭くみたいな、
一緒に、
いやどうぞ、確かにバイプレイヤー自分軸、スターワーク相手軸っていうのはすごいいいっすね、
うん、
それが名前に、ね、名前なぞらえて言えてるっていう、うん、
なんかこれを統一しようと思ってたんで、うんうん、もっと別の言葉ってないかなみたいな、
うんうんうん、
それが名前に隠されていた、
そうですね、名字と名前で両方カバーできるんだったら全然その話使ったほうがいい、
うん、
なんか語りそうじゃないですか今ので、
そうですね、
朝妻匠、
朝妻匠の朝、まあ朝っていうのがまあ一個そのなこのあれかな、朝に見送妻を見送っていくのがあれでしたっけ、朝妻でしたっけ、
そうですね、夜来てくれた旦那さんをこう朝見送る、
うん、
妻のことを朝妻っていうっていう古き古来の習わしですよ、
ね、古来の習わし、でまあ妻っていうのがまあ旦那さんをね支えるとか、うん、あのサポートする献身的にやるっていうところで、うん、まあ朝が、まあ、ある意味お客さんでその妻を支えるっていうところで、
うん、
まあ僕のそのスターコンセプトの一つが、要はバイプレイヤーっていう、
うん、
クライアントにスポットライトが当たって、
うん、
クライアントが楽しいって思える仕事だけに集中してもらえる環境を作っていく、
うん、
要は名脇役をやるのが僕のスターコンセプトなので、
うん、
まあそういう意味があると、じゃあそのクライアントがどんどんどんどんとこうやりたいこと、やりたい夢を叶えるためにいろんなことを開拓していく、
うん、
そしてスポットライトがまた当たるっていうところをもっとやってほしいんで、まあ、ある意味もう一個のスターコンセプトはあのスターワーク、
うん、
要は輝く仕事をやってほしいっていう意味があるので、まあ、開拓のタクで、そのもう海ほどにものすごいやりたいこととかやりたい夢っていっぱいあると思うんですけど、それを、叶えていくっていうところがありますみたいな感じですか、
うん
うんうん、
まあ、もうちょいスッキリして多分練習すれば言える
よね、うんうんうん、すごい、うんうん、なんか全然伝わるわそれは、うん、
それね、どんどん語っていけば、
うん、
ブラッシュアップしていったりとか、
う
ん、
そうですね、う
ん、あとはどんなパターンでもそれで語れるようになるんで、
うん
うんうん、どんどん語っていったらいいと思いますね今の、
うん、です。で、まあ朝妻匠っていう、例えばフルネームを使わなくても全然よくて、
うんうんうん、
例えばじゃあなんで妻ちゃんってライティングやってるんですかって聞かれたら、うん、いや僕はスターワークっていうコンセプト掲げてましてって、
うんうん、
それが僕の人生理念なんですって、スターワークっていうのは本当に目の前の人が星々のように美しくキラキラ輝きながら、
うんうん、
自分の人生そして自分の事業を大きく世の中に広めていける、そういったサポートをしたいんですって、
うんうんうん、
それは僕の匠って名前に隠されてましてって、
うん、ああ確かに
僕の匠って開拓の匠に海って書くんですけれども、
うん、
海って何でもこう不安とかを包み込んでくれるようなおおらかな美しい場所じゃないですかって、うん、そういった思いでお客様を包み込んでお客様が開拓に集中できるような不安要素を僕が全部代わりにやりますよっていう、
うん、
そういった名前なんだなって思ったんですみたいな、
うん、
だから僕はライティングって角度からあなたを支援します、
なるほど、
っていうふうにこう部分部分で使ってもいいと思います、
うん、確かに、うん、めっちゃ今の後で聞いてパクります。
朝妻、朝もいいですよね、なんかその天皇とか天使でしたっけ、
天使
とかの意味合いもあるっていうのは だもうあなたは天使なんです天使です、僕からしたら朝廷の天使ですってそれを妻のように支える、
うんうん、
それが僕の朝妻という名前なんですって。
確かに。
だからあなたのプロモーションともにやらせてくれませんかみたいな、
うん、確かにコンテンツフォルダーってある意味、まあ、天使みたいなもんですよね、
うんうんうん、
一番偉いわけだから、
うんうんうん、
偉いってい
う
か、まあ、
うん、まあそうですね、立場的にはそうなりますよね、
うん、それを支えますよ、
うん、
妻として支えますよ。ああ、いいっすね。
お前営業部にいたら異質ですね。どこの人は、
うん、
あなたは皇帝です。
私は妻です。
妻としてあなたの皇帝としての仕事を支えます。
それはすごい。
で、そこかバイプレイヤーつなげてるんですね。
そうですね。
うん、
それは僕の人生理念であるバイプレイヤーとして生き方なんですって。
うんうんうん、
名脇役、あなたの妻として共に生きていく。
うん、
私は僕は別に目立たなくていいですよって、あなたが目立ってくれるのが僕一番嬉しいんでみたいな、妻ってそうじゃないですかみたいな。
確かに
旦那が活躍して社会を変えるために必死こいて働く旦那に成長させていく、支えていく、それが妻の役割じゃないですか、
うんうん、
僕はそういう役割でいたいんですみたいな。多分そうやって言ってくる人いないだろうなっていう。
いないいないでしょ。
大体みんなうちの方が単価安いよとか
価格で
うちの方がちょっとスキルあるよとか、
うんうん、
そんぐらいしかないところ、それが僕の使命なんやっていうのをね、自分の使命を使って伝えるっていう、なんか粋ですよね、うん、したらお客さんとの初期条件すごいいい関係で始まりますよね、
うんうん、いやめちゃめちゃしっくりきたなこれ、
うん、
だからね、払う単価のね仕事を求めるんじゃなくて妻としての仕事を求めるっていう、
うんうんうん、
妻三十万愛人契約じゃないですか。
それは港区でよく聞く
月30万の女、
ね、俺のマンション住んでいいよって
鍵渡すわってわーいって言って
でもこれすごいいいな、うん、なんか営業分で使えます
ね、普通ね
使えますね、
うん
多分もう話せば話すと発展深まっていくんで、本当に
そうですね、
うん、最初にうまく話せないもちろんあると思うんですけど、それはまあまあ慣れやと思うんで、
うん、
自分の人生が進んでいくと同時に多分解釈も変わると思いますし、
うんうんうん、なんか僕も代金だけ使う時とかよくありますよ、
うん、
もうクライアントさん営業してる時に僕の名前代金って言うんですけど、この大きく輝くってずっと自分が輝くための大器やと思ってたんですよねって、
うん、
でもライターやってるうちに気づいたんですよ、これ自分が輝くための大器じゃなくて周りの人を輝かせるための大器なんやなって、
うんうんうん、
だから僕はクライアントさんを輝かせられるようなライティングをしていきたいしプロモーションをしていきたいなって思ってますっていうのをめちゃくちゃ熱く焼き鳥とか食べながら語るんですよ、
はい、
そしたらあなんかこの人違うみたいな感じになって次の店行きましょうってまた話になる
んですよ。確かに大ちゃんの最初のもうなんかセールスレターの案件もらえた時のそんな感じだったよね、
う
ん、毎回。
あそうそうそうそう、いつもこのトークは鉄板で使ってたから大気トークは鉄板やったね。
大気トーク
大気トーク
そう大気トーク
そうね、だって多分そういうふうに喋り続けると自分の使命とか自分のその使命感に火がつくのはそうなんですけど、もう一個あのセンサー張ってくるんですよね、
うんうん、
自分なんで生きてるんだろうとか、この朝妻って名前にどういう意味があるんだろうとか、うん、何をして自分って生きていきたいんだろうとかにすごいセンサーを張りながら生きていけるんで、
うん、
例えばふと聞いた話がそれめっちゃ朝妻やんとか、
うん、
それめっちゃ渡辺匠やんとか、
うん、
そういうふうにこうなんか情報感度が上がってくるんですよね、
うんうん、
普段ならスルーしてた話がすげえ自分のために実はなっちゃうとか、うんうん、なんかそういうふうにこう自分の使命感を伝えれば伝えるほど勝手に使命感が強まるような情報が入ってくるみたいな、
うんうんうん、
たまたま手に取った本にめっちゃこれ俺の生き方理想の生き方してる人おるやんとか、うん、あめっちゃこれ自分のしたいことを体現してる人を見つけたわみたいな、
うんうん、
っていうふうに自分の人生でやりたいことがどんどん深まっていくっていうのはやっぱ話せば話すほど勝手にセンサー張られていくんで、
うんうんうん、
だからこうなんか伝えるのを諦めないっていうのはすごい大事かなっていう、
うん、
まあ、今日のねマーケティングで言えばもう泥臭く関わっていけっていうのは、
うんうんうん、
まあ、もちろん聞くのもありますけど伝えるっていう部分も同じだと思うんで、 多分キュンキュンするクライアントさん増えるんじゃないかなっていう
ね。なんかこういうのを知った時にもうなんかすぐテストしたくなっちゃうんですよね。
いやそれは大事大事です。即実践
したくなっちゃう。
いや即実践大事っすよ本当に。大体みんなね、伝えれなくて、伝えるのがちょっと恥ずかしくて言わないまま記憶からこうスターコンセント抜け落ちてくって人も結構いるんで、
うん、
伝われないと頭に残んないですよね、スターコンセントって、
うん、
伝える癖がないとっていう。
確かに。
で本当お客様とまず初めまして話す、初めまして話すときは必ずどっかでこの自分のバイプレイヤースターワークどこから伝えていこうっていう、
うん、
それやっていかずになんかこう、まあ正直メリットの方が分かりやすいですよね、
うん、
やりやすいんですよ、簡単なんですよ。そっちにこう逃げたくなっちゃうんですけど、それでもその前にそこから伝えないと自分の描く理想の関係って気づけないからっていうこう、うん、そういう思いを持って伝えていくのが大事かなっていう、
うん、
まあ逃げたくなっちゃうんですけどね、分かりやすく売り上げ上がりますよとかに、
うん、確かに。
まあそれも大事だから後で伝えればいいんだけど、その前に必ず伝えるっていう、うん、私はこんな思いやってますって、共感されへんかったら最後仕事せんでもええわってぐらい、
うん、
振り切って伝えていくみたいな。僕も最初全然伝わんなくて、今のめちゃくちゃ覚えてるんですけど、夢中創造ができた次の月ぐらいにセミナーがあったんですよ。そのセミナーなんか何人ぐらい、3、40人ぐらい来てくれて、そのセミナーで話したんですよ、夢中創造ってこんな感じねみたいな。全員ポカーンってしててマジで誰も聞いてくれなかったんですよね、
うん、
でそこからまあ夢中物語をこう販売していくみたいな流れがあったんですけど、こうでこうでこうでって話して、夢中物語ですどうぞって言ったら、もう制約件数ゼロっていう、40人でゼロ、
うん、
もうあんなん初めて全然伝わらないよみたいな、うん、とこから僕も始まったんで、
うん、
最初伝えたら40分の0から始まってるんで、制約件数とかで言えば伝わってるね、あの割合で言えばっていう、
うん、
それはなんかそこを意識してセンサー張ってどれだけ濃い人生生きてこれたか、うん、それがすごいなんか反映されるなっていう、言葉のこう、
うん、
熱さというかこもってる熱とか、それっていうのはどれだけそれを意識して体現しようと諦めずに生きてきたか、それが分かりやすく反映されるんですよ、伝えるときに。伝わらんかったら、まあもちろん自分のね表現が伝わなかったのもあるんですけど、それ以上にあ、まだまだ自分の生き様が足らへんなっていう、体現しようとする生き方が足らへんなっていう、あ、ちょっとサボって思ってる自分きっとどっかにいたなみたいな、そういうふ
う
にこう反省して、なんか伝わらんのをなんかね、もうこいつ分かってくれねえなって投げつけるんじゃなくて、あ、全部自分のせいやなっていう、もっともっとセンサー張ってかっこいい人生歩んでこうみたいな、自分の人生名前やねスターコンセプトに準じたようなそういった人生をもっと歩んでかなっていう、伝わらないイコール自分の生き様がまだまだ甘いなっていうふ
う
に、そうやって捉えるのはすごい大事かなっていう。じゃあ大体みんななんか話も伝わんないですよって終わっちゃうんですよね。
うん、
じゃあそれはお前が足らへんだけやっていう。
確かに。
あなたの生き方と深め方がまあ足らへんだけやっていう、ね。それはやっぱ伝えようと思った回数分だけ反省は来るんで、
うん、
その都度、あ、もっとやらな、もっとやらなみたいな。っていうところをね、今回このネーミングストーリーとスターコンセプトストーリーが意識してもらえたら一番いいのかなとは。うん、思いますね。作って終わりじゃなくて作ってからがスタートっていう、
うんうん、
深めて深めて伝わるまで深め続けるっていう、うん、人生通して体現し続ける、うん、体現しようとし続ける、
うん、
もうね、あの 100% 体現なかったらきっと無理ですよ、一生かけても、
うん、
だけれども1日のうち 51% は 51% はスターコンセプト体現できたなっていう日を増やしていく、
うんうん、
あ、今日はできたな、うわ、今日全然意識できなかったな、これなんとか1日 51% 買っていって、次は1週間のうち 51% 買っていって、うん、1ヶ月のうち 51% 買っていって、1年のうち 51% 買っていくっていう、 1% でいいから勝とうとするっていう、
うんうんうん、
そういう意思というか、意識はだんだんこう自分の言葉の力強にこもってくるんで、
うん、
深まってないとやっぱどうしてもなんかその熱量が伝わりにくいですよね、
うん、
本気で思ってるから熱がこもっていくっていう、それが濃くなれば濃くなるほどきっとこうズマちゃんとかたくさんのファンになる人も変わってくるんですよね、なんか、
うんう
ん、濃さも変わってくるし、縁が濃くなる人も変わってくるしっていう、人生単位でガラッと変化が起きるんで、うん、今まですごい自分のノウハウばっか求めてくる浅い人が多かったけど、最近すごいなんか自分と生き方について語ってくれる人が増えたなとか、うん、すごい自分の生き方を応援してくれる人が増えたなみたいな、 自分のこうなんか何もね、こう外的な要因というか売り上げとか著名人とかそういうのがなくても関わってくれるような人が増えたなみたいな、
うん、
まあね、全部をさっぴいたものを魅力というんで、外的なものを全部をさっぴいたものを魅力っていうんで、自分の素の人間的な魅力を見てくれる人が増えたなっていうふうに、それは僕もやっぱ、うん、最初お金とか地位とか名誉だけで関わってきて、そこばっかりこう寄ってくる人たち多かったですけど、それでも僕の魅力はなかったんですよね、
うん、
内側の魅力は何もなかったから、そこでしかこう釣れなかったというか、こうそこでしかこう関われなかった、
うん、
でもそこの魅力をさっぴいても残ってくれるような仲間やお客さんに出会えたのって、自分の中でスターコンセプトを体現しようっていう生き方を保とうと思えた、生き方をし続けようとなんか諦めずにやり続けた結果なんかなっていうのは今はちょっと思うんですよね、まあ、もちろんまだ足らない前提ではあるんですけど、うん、ちょっとずつこう変わってきたのは本当そこの意識1個、この体現してやるっていう諦めない根性1個、泥臭さ1個、そこだけなんかなとは思うんで、まあ、むしろここからがね、多分2人とも本番やと思いますんで、ぜひぜひ語って、伝わらないなって経験もしながらやってみてもらえたら、すごいなんか深まった自分に出会っていけるんじゃないのかなとは思いますね。いや、すごいですね、バイプレイヤースターワーク
ね、両方名前に入ってたなんて、
うん、すごいな、面白いな、
うん、
案外なんかそのたまたまね、ノリで決めたやつとかも案外ノリじゃなかったりするんですよね、
うん、
すげえそのノリの中に本質が入ってるというか、うん、まあ、ぶっちゃけこういうの全部ノリじゃないですか最後は、うん、これええちゃんみたいなそれでなんか実は偶然かのように見て全部必然的というか、
うん、
なんかすごい自分の根幹にあるものが実はたまたま表現されてたみたいな、うん、かね、こういうのがあるとやめられないですよね、なんか、
うんうん、
本当面白いなと思いますね。これもね、また自分じゃ気づけないから面白いですよね。
確かに。
で、僕もそれ自分じゃ分かんないですもん。周りが言ってもらって、確かにって、一緒よみたいな、
うん、
気づくことばっかなんで、うん。まあ、僕らの先生、師匠からは、ね、宝は宝来るって言葉をいただいてるんですけれども、
うん、
本当に宝物のような大事な言葉っていうのは他人からしか来ないよって。
うん、
自分からは来ないって、出てこないって。本当に人生変わるような大事な一言っていうのは全員他人からもらえるんやっていう。
うん、
だから関わらなあかんねんで、心を通わせなあかんねんで、信じてみなあかんねんでって。なんかわからんけど、とりあえずやってみようとか、
うん、
自分の価値観じゃないけど、なんか受け入れてみようっていう。その一個一個が、実は宝物やったりするっていう。人生10年振り返ってみたらって。うん、あの時〇〇が言ってくれた、あの言葉のおかげで今はこれやるなとか、
うん、
あの時あれ乗っかったから、あ、今この仲間と知り合いだなって。ああ、よかった乗っかってって、ありがとうって思いますよね。
うん、
っていう、とりあえず飛び乗ってみるみたいな、ようわからんけど話してみよう、伝えてみよう、うん、せっかくできたしやってみようみたいな、
うんうん
うん、ノリは本当やっぱ大事やなって、そういう意味で言えばノリの良さというか、
うん、
確か
に。ではじゃあそろそろ1日目の終了の時刻に近づいてきましたので、いたね、本日の1日目のスターコンセプトストーリー作成編は、以上で締めさせていただきます。それでは皆さん一日ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。